るオリジナルストーリー。この番組は株式会社アルファの制作でお送りします。山口優作リサイクル、朗読シロ。人がロボットと共に暮らすようになって久しい。人とロボットはお互いにお互いを知らなければならないと現在は言われている。ロボットが人に合わせて進化することはプログラミングによって容易に可能だが、人がロボットの考え方を学ぶにはロボットと暮らす経験が必要である。そんなわけで、私は6歳の時から9年間ロボットの家庭でお世話になってきた。外見上は人間と同じ、お父さんとお母さん、そして息子さん。年が一つ上なので、私はお兄さんと呼んでいる。お父さんとお母さんとお兄さんは全く似ていないけれど、お父さんとお母さんはお兄さんの設計に深い誇りと愛着を持っているし、お兄さんはご両親に設計され、製造されたことにとても感謝している。そんな仲のいいご家族だった。そして一方で、ロボットの考え方や文化を私は体験した。合理的で無駄がなく効率的な考え方。きっとこれからの人とロボットの共存社会で役に立つだろう。
体のメンテナンスは定期的にするんだぞ。
別れの日、お父さんが言った。ウォッチドッグへの定期信号も忘れずにね。お母さんが言う。
またアクセスするよ。物理的にも。
お兄さんが言った。私は別れを惜しみながら、三人に笑顔で別れを告げ、お世話になった家庭を後にした。直方体が組み合わされたような金属的な光沢の家がずっと遠くに見えるまで、繰り返し、繰り返し振り向きながら。その別れの日のことを、私は懐かしさを伴ってふと思い出す。今の生活は、あの9年間とはだいぶ違う。6歳の時までこんな生活をしていたかと思うと、実はゾッとする。父は必要もないのにアルコールを毎日大量に摂取して帰ってくる。ただでさえ非効率的な人間の演算システムの性能がアルコール摂取によってさらに悪化することに気づいているのに、それを改めようとしない。母はエネルギーを食物を通じて不必要に大量に摂取し、その後ダイエットと称して無駄な運動をして、そのエネルギーを消費することを続けている。二重の無駄だ。必要な分だけエネルギーを摂取すればそれでいいはずなのに。それに、二人ともロボットのことを悪く言うのは我慢ならない。政府が決めたことだから、私をロボットの家庭にやったのは仕方ないけれど、本当はやりたくなかっただとか、政府はロボットたちに牛耳られているだとか。ロボットとか人間とか関係なく、お互いのことを知るのは共存のためには必要だと思うのに。そういえば、両親と違って、祖母だけは帰ってきた私を6歳の頃と変わらず可愛がってくれる。祖母は、ハードウェアの老朽化がかなり進んだとはいえ、私から見ても理性的かつ合理的な生活を送っており、尊敬に値する。必要な分のエネルギーしか摂取しないし、定期メンテナンスのためにきちんと病院にも行っているのだ。ただ、残念なことに、そろそろ稼働限界だという。プログラムの不具合で、体内で細胞部品が異常生産されているらしいのだ。そのことを両親は祖母に告げていないし、 私にも口止めしている。全く不合理なことだ。いろいろ祖母のために提案したいことがあるのに、プログラムの異常で廃棄されるとはいえ、内部の部品の中にはまだ使えるものがあるかもしれない。それはリユースすればいい。祖母は自分の部品が効率的に使用されることが分かって、きっと喜ぶだろう。使えない部品も燃やしてしまうのは非合理的だ。同じ素材でできているのだから、再び人に摂取され、肉体というハードウェアの一部になるように、リサイクルする形で再加工するのが妥当だろう。それとも、有機燃料としてロボットに摂取される方がいいだろうか。そういえば、政府はリユースに関しては大々的に広報しているのに、リサイクルに関してはロボット家庭にホームステイした世代だけにそっと教えている。まあ、仕方ないだろう。父や母を見ていればわかる。あんな非合理的な考えを持つ人たちは、わけのわからない理由でリサイクルにも反対するに違いないから。
朗読なんよ、5分で聞けるオリジナルストーリー。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。